ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川洋平です。
石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、今回もやってまいりました。石崎さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
チャンネル登録と番組のフォローもよろしくお願いします。
はい、もうね、よろしくお願いします。
はい、さあ、77回ですよ。
いや、本当おかげさまで、はい、いつもありがとうございます。
こちらこそ。以前のゲストですね、茂木健一郎さん。
茂木先生、
はい、この港未来の本社でね、はい、お話いただきましたけど、うん、おかげさまでね、多くの方にご視聴いただいて、その中でですね、感想もいくつかいただいているので、
そうですね、
ご紹介させていただきたいと思います。はい、自分も普段からトレーニングをしていますが、全てがスポーツという発想は斬新だと感じました。うん、頭の回転や思考力が速く高いところが茂木さんらしく面白く配置をしました。はい、別の方です。まずこのような貴重な動画をありがとうございます。同じく脳科学者のハンセンさんのスマホのストレスのを読んだ際に、運動によって脳が活性化し不安などが抑制され人生に結果がもたらされるという話があり、運動が脳の機能に良い面をもたらすということは知っていましたが、今回の動画でスポーツそのものが仕事や恋愛と同じような機構を持っており、スポーツを真剣に取り組むことで得られるものは脳の機構だけではない他の分野の考え方をより良くすることができるんだということを学びました。
ありがとうございました。
これもいいですね。以前から茂木先生が運動を進められていましたが実行できていませんでした。今回の放送を聞いて、とにかくできることから始めようと思いました。次回も楽しみです、ということで、その他たくさんいただいているんですけども、はい、どうですか、こうやってね、直接声いただくと。
いや、嬉しいですよね。うんうん、冒頭の全てがスポーツという発想が斬新だと思いましたっていう、はい、これは僕直接リスナーさんから言われた、はい、
あ、そうですか。
何回か全てがスポーツっていう、うん、あの言葉よかったねっていう、さすが茂木さん、うん、
全てがスポーツって僕もやっぱあの一節がね、あのすごく印象に残ってたんですけど、うん、まあ、全てがスポーツといえばですね、うん、今月のゲストはですね、はい、皆さん e スポーツ、
e スポーツ、
はい、もうこれはね、言葉はみんなたくさん聞いたことあると思いますけど、はい、今回はその元プロ e スポーツ選手で、はい、日本代表としても活躍されたですね、はい、風丸さんをお迎えしてね、はい、4回にわたって e スポーツのリアル、はい、についていろいろたっぷりとお話を伺っていますので、まあ、そういう意味ではね、茂木さんのこの全てがスポーツから本当につながるなという、
ね、いや、本当そうですね、
はい、印象を受けましたので、うん、皆さんぜひ、お楽しみに、ご視聴いただけたらと思います。それでは、今月のゲスト風丸さんのインタビュー第1回です。どうぞ
どうぞ。
さあ、今日のゲストはですね、はい、元プロ e スポーツ選手の、はい、風丸さんに、お話を伺いたいと思います。風丸さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、まあ、e スポーツということでね、聞いたことはあるけど、うん、興味はあるけど、やっぱりまだまだわからないっていうね。
もう今まで e スポーツっていう言葉何回も言ってきたことがあるんですけど、はいはい、何も知らない。今までにないぐらいワクワクしてるんですけど。
そうですね。嬉しいです。
ありがとうございます。
しかも、こんなお若い。
そうなんです。風丸さん、ご本名、木村。うん、ヒロさん、
はい、
2004年6月4日生まれ、
はい、
川崎出身。この辺あたり詳しく伺いたいんですが、元 PUBG モバイルプレイヤー、
そうです、
はい、プロプレイヤー、第19回アジア競技大会、中国杭州でね、行われたこの競技大会、はい、日本代表選手として出場され、はい、5位入賞されています。これがまさに、
そうです、うん、あのアジア競技大会の時に着てたユニフォームです、
はい、ジャパンですからね、オリンピックのマーク入ってますもん。だってすごいっすよね、うん、日本代表って、
いや本当にありがたい貴重な経験でした。
ちょっと待ってください。19歳ですよね。
はい、はい、そうです。
日本代表なんですか。
はい。
ね、
経験させていただきました。
こんなご謙虚なね。いや、もうその e スポーツっていうのが、うん、幅広いんですよね。もう e スポーツっていう世界がすでに。
あ、まあそうですね。もう、ね、e スポーツの中でもジャンルが分けられてて。
その e スポーツっていうところで、はい、PUBG モバイルっていうのは、これが風丸さんの活躍されていた競技、はい、e スポーツなんですか。
はい、そうです。
詳しく教えていただけますか。
うん、もともと PUBG バトルグラウンドっていうゲームがパソコンの方にありまして、うん、まあ、それのスマホ版が僕らがプレイしていたゲームになります、はい、うん、バトルロワイヤル型のゲームで、はい、普通のプレイする形では100人が島に降り立って、はい、そこで最後の一人になるまで戦い続けるっていうゲームになります。
いわゆる撃っていくんですよね。
そうです。街に降り立って、まあ、各々物資を集めて、そこで得た武器とか回復などを使ってで戦うゲームです。
ああ、じゃあもう本当戦略を自分で考えながら、はい、状況によって判断してやっていかないと自分がやられちゃう。
そうですね。
その島にいる100人は全員敵なんですか。
はい、それはなんかモードがあって、ソロモードとデュオモードとあとスクワットモードってのがあって、
3つ、
まあ1人、はい、2人と4人チームみたいな感じで分かれてて、4人だったら4人で 4人同士で戦うみたいな感じですね。
大会になると何モードでやる、はい、戦うんですか？
スクワットモードで人数も制限されて64人の16チームで。
64人の16チーム、
はい、で大会を行ってます。
それ画面に自分がいて、はい、仲間がいて敵がいるわけですよね。
そうです。
それが全員映ってるわけなんですか？
いや、全員がその場に映ってるわけではなくて、そのマップっていうのもすごい広くて、うん、でその中でだんだんそのセーフゾーンっていうのがあって、どんどん縮まってくるんです、時間によって。でそれで最終的に絶対戦わなければならないっていう状況ができて、ラストのチームに残るっていう感じになってます。
ああ、なるほど。でもね、僕ね、最近のそのゲームってやってみたんですけど、はい、自分がどこにいるか分かんなかったんです
よ。同じです。脱落しました。
いや、難しいと思います。
画面で見てる以外のところの、はい、ことが想像できてないとちょっとやっていけないんじゃないかなと思ったんですよ。見えてないところも考えなきゃいけない。
まあそうですね。その先の展開とかを考えながらプレイしないと本当に勝てないゲームなんで、
うんうん、周り動いてるわけですもんね。周りは戦ってるわけだから。だから僕らがやってきたゲームとね、ちょっとね、次元が違うなと思って。
なんか僕もね、素人ながらさすがにこの PUBG を全くプレイしてないっていうのはちょっとまずいなと思って、はい、本当にちょっとなんですけどね、これモバイル、はい、まあパソコン版とモバイル版あるってことですけど、はい、モバイル版をあのダウンロードしちょっとだけというか、もう本当の最初だけなんですけど。
いや、もう嬉しいです。
本当にね、最初に飛行機みたいなの乗って、そこからパラシュートでね、
はい、あ
の、
そうです、そうです、
着陸して、だからそれが100人だと100人みんな降りてるわけですよね。
そうです。
でそこから市街地とか入ってて、なんか自分でナイフとかあったり、なんか拳で戦ったり銃があったりみたいなぐらいしかまだやってないんですけど、はい、要はあれは、オンライン上で、はい、さっきのいろんなモードあると思うんですけど、はい、基本的にはオンライン上でいろんな、まあ、仲間なり敵なりが集まってくるって感じなんですか？
そうです。もう本当にオンライン上で、それこそ本当世界中のところからもう、はい、おのおの集まってきて、うん、それがもうマルチプレイでそのリアルタイムでできるっていう、う
ん、スタートしてたら海外の方なんでしょうね。韓国の国旗のプレイヤーの方で、はい、要はそれはその国の方が入ってるってことなんですよね。そうです。は
い、もう すごいですよね。今ってネットで繋がってるから、はい、会ったこともない国の人と、はい、プレイしてるわけですよね。
そうです。コミュニケーション取れます。
コミュニケーション取って、はい、シューティングって遠くに標的があるわけじゃないですか、はい、この PUBG もすごい遠くの人狙ったりとかっていうことはやらなきゃいけないゲーム、はい、
もう多くあります。それこそ近い敵もいるんですけど、うん、セーフゾーンが大きいうちはその遠くの敵とも戦ってプレッシャーをかけ合ったりなどしなきゃいけないので、もう本当に豆粒みたいな敵を狙うっていう時もあります。
そうですよね。あれが僕ね、信じられなくて、うん、目の前に大体敵いるでしょゲームって、うんうん、あれがもう奥行きがね、先にあって遠くの景色の方にいる人を狙ってるわけなんですよ、
う
んうん、あの YouTube で見たんですけど、は
い、うん、ありがとうございます。
そう、ちょっとね、信じられない世界なんですよ。
僕もあの小5の息子がいるんですけど、はい、任天堂スイッチで、うんうん、あのスプラトゥーンとか、はい、そういったものをやって、スプラトゥーンでも360度とか見ないといけないじゃないですか。
そうそうそう、
だからそれやるともう酔っちゃって、うん、昔は本当に 2D というかね、うん、もうそのマリオでただまっすぐ進めばいいっていう、そう、それだけだったのが、やっぱあれだけ、ね、うん、多角的に見て、かつ先も読まなきゃいけないっていう、うん、まあ、本当にスポーツだなっていうのをね、全身感覚鍛えるというか。
そうなんですよ、うん、e スポーツっていう名前がついた、うん、そのゆえんですよね、うんうん、なんかその辺もね、もうまさにその日本代表でやってらっしゃる風丸さんに、はい、どういうところがもうスポーツなのか聞いてみたいなって思います、う
ん、ぜひぜひ風丸さんなりの解釈で全然構わないので、
は
い、
選手時代はあの寮に暮らしてて、それでチームメンバーの4人と一緒に暮らしてたんですけど、本当にスケジュールも毎日決まってて、その決められたスケジュールの中で毎日練習をこなしてって、チーム練習が終わったら個人練習移って、はいはい、まあ、フィードバックなどもみんなで行ったりしてっていうのは、本当に実際のスポーツに限りなく近いんじゃないかなっていう、うん、いや、なんなら本当に一生だと思ってて、優勝した時の喜びなども、自分部活やってたんですけど、はいはい、まあ、そういうので得たその経験と似てる。
何やってたんですか？
自分バスケットボール。
あ、そうなんですね。やっぱりちょっと体育会の匂いは少しします
ね。うん、まあでもバスケって言ったらね、やっぱり球技で、はい、あのそれをパス回してチームスポーツでみんなで点取っていくっていう、はい、ところじゃないですか。うん、そうですね。はい、そういったところは確かに似てますよね。
いや、本当に似てます。その PUBG もそれこそ一人でも生き残ってれば勝ちなので。
うん、ああ、なるほど。
そうです。そう、なのでもうみんなで繋いでいくというか、うんうん、味方を失っちゃうことって絶対あるんですよ、うん、ファイトって言って戦う場面があるんですけど、そのファイトした時に絶対に失わなきゃいけないような人材もいるんですよ、
うんうん、
そこで味方が倒されてしまっても残りに味方が勝ってくれればそれで勝ちなんですよ、
うんうんうん、
なのでやっぱりチーム競技っていうのもやっぱそこでそのスポーツ感があるというか、
どっかで潰し合わなきゃいけなくて、そのだから潰してる間に自分がこ先に行くみたいな、
まあ、そうです、そうです、
ちょっとラグビーみたいな感覚っていうんですか、
近いと思います
ね、はい、寮生活っておっしゃってましたけど、はい、どういうことですか寮生活って。
e スポーツプレイヤーは夜遅くまでゲームしてるんで寝坊したりとかいう こともあるんですけど、まあ、寮だったらみんなで起こし合って、
そうですね。
まあ、規則正しい生活とまではいかないんですけど、しっかりとみんなで合わさった時間で同じ環境でゲームができるので、プレイがないというか、チームとして一体感ができるので、寮生活は大事だなと思いました。い
や、僕も大学生の時に寮生活してたので、はい、まあ、まさに助け合いですよね。
いや、本当にそうですね。
それは日本代表っていうチームになって、はい、寮生活っていう形になるっていうんですか、それとも皆さんでチームになって寮生活を始めたんですか、
はいはい、日本代表で出た時のメンバーはもともとプレーしていたチームとは違ったチームでプレーしてて、もともとバレルっていうチーム所属してたんですけど、3人日本人の韓国人1人でやってたんですよ、うん、でアジア競技大会はその国対抗なので、韓国人国籍の選手が出れないので、あ、なるほど、別のチームから一人お借りして一緒にプレーしたって形になってたんで、うん、そのメンバーでは寮生活はしたことないです、うん、バレルのメンバーで寮生活をしてた
けど、普段所属チーム
ね、所属チーム、なるほど、
これは面白いですね、こういうのやっぱ聞きたいですよね、う
ん
う
ん、聞きたい、うん、その所属チーム、はい、今勝村さんバレルっていうところに所属を今までされてて、はい、その同じようなチーム団体ってどれぐらいの数があるんですか。
日本でももう 2,30、うん、もうはもう確実にあると思います、うん、本当にそれこそ僕が名前を知ってるチームが 2,30 あるだけで、はいはいはい、もっと多分今増えてきている状況なので、もう
数え切れない、すごくないですか、その
組織、はい、すごい、
その世界って
石崎さんが、ね、今までのスポキャス史上一番質問してます、
一番質問してるでしょ、はい、
そう、
だって僕見てメモってるから、そう
そうありがとう、嬉しいです本当に、
そうなので僕はちょっとおとなしみにしとこうかなと思いつつ、はい、まあ、そのチームでやってるわけじゃないですか、
うん、そうです、
その時にいわゆるプレー中になんかイヤホンとかで喋りながら連携できるのかとか、はい、なんかメッセージ送れるのかとか、そういうの一切なしでやるのかとか、どういう感じなんですか。
それはイヤホンで、あのみんなと通話をつなげちゃう状態で、はい、リアルタイムでコミュニケーション取りながら、
やっぱそういう、あの喋りながら、はい、あの意思疎通しながら進めていくゲームになるわけなんですね。
そうですね、コミュニケーションは本当に大事ですね。
めっちゃくちゃ面白いじゃないですか、それ。
コミュニケーションが一番大事ぐらいなレベルなので。
え、もうスポーツじゃないですか。
いや、本当に。そんなね、風丸さんがバスケもやってたってことですけど、はい、e スポーツのこの競技じゃなくてもいいんですけど、はい、本当にゲームとの出会いっていうのはどこにあったのかなということを、まず最初にシンプルに聞きたいんですけど。
子供の頃から、うん、その親がゲーム機を買ってくれてて、うん、それこそ皆さんがプレイしてたようなマリオなど、はいはい、そういうのからまず入っていって、で、その中でいろんなゲームに興味を持ち始めて、うん、それこそ僕、スプラトゥーンが、その銃を撃つゲームで初めてプレイしたゲームで。
そのスプラトゥーンを初めてやって、当然ですけど、普通にゲームはまあ趣味、
そうですね、
にする人が、はい、まあ、99.9% なのかな。でも、なぜそのね、趣味で終わらせずプロ選手になろうと思ったのか、その辺の経緯を教えていただきたいんですけど。
スプラトゥーンではまだプロゲーマーになりたいっていうふうに思ったことなくて、うん、でも自分自身がもともと負けず嫌いだったのがあって、うん、で、その一番になりたいなっていう風に常に思ってたんですよ。もともと僕 PC 版の PUBG 見てて、うん、で競技シーンっていうのは実際あるのを知って、そこでその世界大会などを見てるうちに、自分もそういう世界大会に出てみたい、うん、一番になりたいっていう風に思って、うん、そこからもうプロゲーマーを目指していったって感じです、う
ん、さあエンディングのお時間ですが、石崎さん、
はい、
梶丸さん、うん、ね、ゲスト登場いただいて、まあ、本当にね、本編でも話してましたけど、今までで一番前のめりでしたね。ですから改めて私、何がそこまで前のめりさせたんですかね。
いや、わったなとね、わざと今回あんまり、うん、あの自分で事前に情報を仕入れなかった。
あ、事前情報入れなかった。
入れなかったんですよ、うん、ってなぜなら本当に分かんない世界で、うん、分かんないからちょっと興味あったんですよね、
うんうん、
ですんでいろいろ前のめりに聞いちゃいましたけど、うんうん、あとなんか本人の19歳っていう、はい、若さなのになんか惹かれるものが、
はいはい、
なんかすごい引き込む人だなって、うん、ちょ、これ画面上で伝わるか分かんないですけど、うんうん、なんかそんな魅力を感じました。
いや、本当ですね、うん、まあ、本当にね、また来週以降もね、うん、3回にわたって風丸さんの、インタビューをお届けしますので、ぜひ、楽しみにお待ちいただけたらと思います。ということで、今回もご視聴いただいてありがとうございました。また次回、お目にお目にかかりましょう。それでは、
それでは。
この番組は提供5大グループ、プロデュースキクタスでお届けいたしました。